はい、それ皆さん、クリスマスの祝いの週の日曜日の礼拝へと集められて来られた皆さんお一人お一人に、御子イエスキリストの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。聖壇のアドベントのろうそく4本が灯っているのが皆さんの目に映るでしょうか。4本目のろうそく、今日の朝の礼拝から灯されております。5本目の真ん中のろうそく、これは降誕のろうそく、あるいはキリストのろうそく、そのように呼ばれるものですけれども、このろうそくが灯されずに残っておりますように、教会歴、教会の暦の上では未だ降誕の祝いの時を迎える前、太閤節の中にあります。宗法にもその教会歴の名称として太閤節第四主日、そのように記させていただいておりますけれども、しかしそのような中にあって、今日の主日日曜日を私たちは主のご降誕を祝う礼拝として、つまりクリスマスの礼拝として、ともどもにここに集ってまいりました。すでに朝から玄関で、あるいは受付でクリスマスの祝いのご挨拶を互いに交わされたことと思います。私もそのような意味ではすでにクリスマスの祝いの中にある、そのつもりでおります。太閤節の間は聖壇の天霊食と言いますけれども、掛布も紫色を中心にかけてあるもの、これがクリスマスになりますと白くなるわけですが、私がいつもここにかけるストールも一足早く今日はもうすでに白をかけました。教会歴に従うならば紫をかけるところでありますけれども、クリスマスの祝いを共に皆さんと祝っているなら、礼拝を捧げているのだということを示すために白のストールをかけたわけです。そのような意味で私も皆さんとこの後にはクリスマスの祝いの挨拶を交わしたい、そう願っておりますけれども、しかし実のところ少しばかり控えめにしようとも思っているのです。24日の夜の降誕前夜、クリスマスイブの聖夜礼拝、クリスマス礼拝を前にして祝いの気分に早々と浸ってしまう、まあ、それも良いのかもしれませんけれども、そのようになってしまうと私の中での準備がどうもおろそかになってしまい、24日の日を迎えるということに落ち着いて取り組めなくなってしまうように思っているからです。それは人それぞれでありますけれども、私にはそういうところがありますので、少し控えめに今日のクリスマスの祝いの日を、礼拝を迎えさせていただいています。日曜日にこのように祝う降誕の礼拝はもちろん大切なものです。私たちの一つの、特にこの国のキリスト教社会ではないこの国の教会に生きるものとして、日曜日に祝うクリスマス礼拝、これは大切にされてきた伝統のあることです。しかしそれと同時に、やはり降誕前夜クリスマスイブの礼拝も大切であります。私どもの中でどちらが大切か、あえて優劣をつけるならば、正直に言えばもしかすると降誕前夜クリスマスイブの礼拝の方に力を入れているかもしれません。なんとなれば教会の外の方々、普段教会においでになられない方々、今日もこの礼拝にはそういう方が多くおいでくださっていると思いますけれども、しかし今日はおそらく多くの方はどなたかのご紹介、個人の家族の、あるいは学校の紹介でおいでにくださっている方がほとんどでありましょうけれども、そうではないいわゆる一元さん、 特に紹介なく飛び込みでおいでくださる方がどちらの礼拝で多いかというならば、日曜日の降誕の礼拝、クリスマスの礼拝よりもむしろ降誕前夜のクリスマスイブの聖夜礼拝の方に多くの方は関心を持っておいでくださるようであります。私が歩んできた教会いくつもありますけれども、どの教会でもそういう意味では降誕前夜の礼拝にこそ多くの方をお迎えしてきましたし、そのような準備を教会でしてきました。日曜日にこのように祝うクリスマスの礼拝、降誕の礼拝は、私たちは通常の主日礼拝、日曜日の礼拝と変わらない礼拝として祝います。どこの教会でもそうでありましょう。けれども降誕前夜のクリスマスイブの聖夜礼拝は、どこの教会でも特別な形式で整えます。ろうそくを用いることを大切にしている礼拝を整えれば、そのような礼拝の場合には燭火礼拝、ろうそくの火という意味で燭火礼拝と呼ぶとこもあるでしょう。あるいは多くの賛美や音楽を用いての礼拝ということで、音楽礼拝、賛美礼拝と銘打って特別な呼び方をしてご案内をする教会も少なくないと思います。どのようなところに特別なこと、重点を置いているか、それは教会ごとの特徴の現れるところだと言ってもよいと思います。私たち石神井教会の場合はどうでしょうか。私どもの前任者の先生の時代には一つの考え方がまた一貫したものとしてあったと思いますが、私どもがこの教会に参りましてからは今年で4年目、この4年間一つの考えに基づいてクリスマスイブの礼拝を整えていきました。出てくださっている方はご存知だと思いますし、修法にもそのようにご案内をしておりますが、降誕物語とキャロルの捧げ物、そのような副題をつけた形式でクリスマスイブの聖夜礼拝を整えるようにしてきたのであります。降誕物語とキャロルの捧げ物、主のご降誕を物語る聖書の朗読を聞きます。そして降誕の祝いの賛美歌を辻々に歌っていく、聖書の朗読と賛美が交互に続いていく、そのような形式の礼拝です。そのような形式の降誕礼拝、クリスマスの礼拝は古い伝統があるようであります。一説によると中世の時代にはかなり整った形でそのようなことが盛んに行われていたといいますけれども、現在私たちが一つの模範にしているのは100年ほど前にイギリスのある教会で整えられた形式として知られています。100年の間に世界中に広く知られるようになり、日本の教会でもこの20年ほどの間で広く用いられるようになってきた形式の礼拝です。礼拝だけでなく、そのような形式でコンサートのようなことを開くところもあります。私たちとの関係の深いところでいうと、青山学院大学の聖歌隊はこの季節、おそらく昨日今年はされたと思いますけれども、そのような形式のコンサート形式の礼拝を捧げるということをされている。ひたすら聖書朗読を聞き、そして賛美を歌う、そういう形式でありますから、ある意味では特別な趣向のない素朴な礼拝であります。素朴に降誕の物語を味わっていく、そういう祝いの礼拝となっています。先週私たちは教会の子どもたちと共に子どもクリスマスを祝い、その中で降誕劇の礼拝、ページェントと呼ばれますが、ページェント礼拝をいたしました。子どもたちが中心になって、そこで語られる物語を衣装をつけて演じるわけです。視覚に訴える礼拝というものも教会の歴史の中で 取られてきた形でありますけれども、私たちが24日の日にする降誕物語とキャロルの捧げ物、その礼拝は降誕劇の礼拝のように視覚に目に訴えるということはいたしませんけれども、むしろ素朴に聖書朗読と賛美を続けることの中で、言ってみれば一人一人の想像力に訴える礼拝だと言ったらよいかもしれません。そのような礼拝を整えてきたのは何よりも一人でも多くの方がキリスト教会や、あるいは聖書のことをよく知らない方であっても、共に主の降誕を祝っていただきたい、そう願ってのことであります。長い信仰生活を送ってこられた方には当たり前の主の降誕の物語、イエス様の降誕の物語であるかもしれませんが、そのような中にあっても、たとえそのことを知らない方でもおいでいただければ少しはお分かりいただける、そのような礼拝として整えたいと願うのです。24日の礼拝には夜の礼拝なのでおいでになれないという方も教会の皆さんの中には多いと思いますけれども、そのような趣旨をぜひ皆さんも受け止めて、多くの方をお誘いいただきたいと思うのです。ご自分は来られなくてもよいので、主の降誕を知らずにいるご家族、知人、そういう方たちにご案内いただきたい。そのようにして、かつて預言者が告げた通りのその日を迎えることへと、私たちの希望を、あるいは期待を向けていただきたいのです。今日朗読された旧約聖書のゼカリア書、その中で預言者ゼカリアは主の言葉をこう告げていました。その日多くの国々は主に帰依する、その日多くの国々が主に立ち返る。この週世界中でクリスマスの祝いが行われるでしょう。宗教の異なるはずの人々も含めて世界中でクリスマスが祝われます。それは今や私たちの国、宗教に無節操だと言われる日本だけのことではないのです。よほど厳しい戒律を要求するような宗教のもとにあるという地域であれば別かもしれません。あるいは自由な国であっても私のようなへそ曲がりであれば別かもしれませんが、あらゆる国々でこの季節クリスマスが祝われています。口の悪い人はそのような現象を少量主義だとか世俗主義だとか、そういう言葉で批判するでしょう。確かに以前は教会はどこでも自分たちのクリスマスを案内するチラシを作っては、その中に本当のクリスマスは教会で、本当のクリスマスを知らない皆さん、クリスマスは教会で、教会にこそ本当のクリスマスがありますよ、そういう言葉で案内していることが多かったのです。世間の人々はクリスマスの本当の意味を知らない、だから教会に来てそれを知ってほしい、そういう願いがありました。もちろん私たちは今でもそのような思いもあります。クリスマスの本当に大切な意味を多くの人に知ってもらいたいのです。クリスマスを単にロマンチックな一日にしてもらいたくない、あるいはクリスマスをただ特別なディナーを楽しむ日、特別なプレゼントがもらえる日、そのようにしか思っていないならば、それはもったいないことだ、そう思います。もちろんそう言っても、私たちは難しいことを要求している、あるいは難しいことを教えようとしているわけではない。ただあの 主の御降誕の物語を聞いて、その出来事を心に留めていただきたい。私たちはそのような願いを持ってクリスマスの祝いの備えをしてきました。
とはいえ、
私たちはそのようなことを願う前に、本当は神様がすでに始めてくださっていること、私たちが何かしようとする前に神様がすでに始めてくださっていることがあるということに、もっと目を向け心に留めるべきかもしれません。すでに神様がこの世界の隅々にまで主のご降誕の印としてクリスマスを、あるいはその言葉をもたらしてくださっている、この事実にこそ目を向け心に留めるべきかもしれないと思うのです。11月に来日されたカトリック教会のローマ教皇がしばしば語られることとして知られること、今年来られた時にもそのような発言をされていましたが、これまでの教会は扉の中で外の人々が来ることを待っているばかりであったけれども、教会はこの世の人々の中に出て行って、そこで傷ついている人々のためのいわば野戦病院としての本来の役割を取り戻すべきだ、そのような趣旨のことをしきりにお語りになっています。私もその通りだと思いますし、そのような考えに賛同される方は多いと思います。私たちの教団、日本キリスト教団では、長い間教会が積極的にそのように社会に出て行って責任を担うべきかどうかということで意見が割れてきました。けれども、そのことについて意見立場が割れているということがあるとしても、全く社会と関わらずに閉ざされた活動に徹すべきだと、そう考える者がいたわけではありません。少なくとも私たちは一人一人、主の日ごとに、日曜日ごとに礼拝に集いますけれども、その教会の礼拝からこの世へと使わされていく、そしてそれぞれの役割をそれぞれの場所で果たすのだ、そのように考える考え方は共有されてきたのです。そのことも大切なことであります。クリスマスの時にこそ私たちは心に留めたいと思いますけれども、しかし今日私たちが心に留めたいことはそのことではありません。私たちがそうすべきだという前に、そのような行動を起こす前に、すでに神様が始めてくださっていることがある。それは私たち神を信じていると自称している者たちにこそ問われていることです。私たちは神を信じている者として教会に集い、洗礼を受け信者として生きています。しかしそのように自称している私たちがノロノロとしている間にこそ、神様はご自身で先んじてこの世界のただ中に入り込まれている、そしてそこでなすべきことをなしてくださっていること、そのことに心を止めたいと思うのです。見てください、世界中にクリスマスがあふれています。それは人の営みとして広められてきたことのように私たちは思っていますし、そのように見てきました。しかし実は神様がなされていることがあってそのようになったということではないのでしょうか。神様がすでにこの世界の隅々にまで住まわれようとしておいでくださっているからのことなのではないでしょうか。そこで起こっているさまざまなことごとの中に、すでに神様のなしてくださっているあのこと、このこと、小さな出来事が 私たちがまだ気がついていないだけかもしれないけれども、隠れているのではないでしょうか。そもそも主のご降誕の物語とはそのようなことだったのではないでしょうか。私たちのよく知っている主のご降誕の物語が語られる中で、もう一つの家族の物語が語り継がれてきました。今日朗読されたルカによる福音書の伝えるザカリアとエリサベトという老夫婦、そしてその年寄り子として生まれたヨハネ、そう名付けられた幼子のその家族の物語です。ここに登場するザカリアという人はイスラエルの祭司の身分の人でありました。妻エリサベトもそういう意味では特別家柄が良いというと変ですけれども、イスラエルの世界であるならば一目置かれるような家の出の人でした。あのモーセの時代から祭司の役割を担ってきたとされるアロン家の出身の人だったと聖書は伝えているのです。この二人はそのような家柄が良かったというようなそれだけの話ではありません。このルカ福音書は最初の方でこの二人のことを、二人とも神の御前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった、そう紹介している夫婦であります。非の打ち所がなかった。ただこの二人にはなかなか子が与えられなかったのです。その二人に子が与えられたことは、きっと本人たちだけでなく周りの人たちにとっても驚きであるとともに喜びであったでしょう。ところがその喜びであるはずの出来事の中で、周りの人たちは一つの危惧を抱いていたのです。大丈夫だろうか。エリサベトが身ごもったのと相前後して、父親となるはずのザカリアは口が聞けなくなっていたのです。そのことが起こったのは祭司の務めで神殿聖女に入った日のことでした。こう耐えて祈りを捧げて出てくる、毎日のように祭司たちが代わる代わる行う儀式です。時間が来れば出てくるはずでしたけれども、出てくるはずのザカリアがなかなか出てこない。そしてどうしたのだろうかと心配している人々の前に現れた、ようやく出てきたザカリアは話すことができなくなっていたのです。舌がもつれて言葉を発せられなくなっていた。ザカリアはそこで身振り手振りで何かを訴えました。その様子を見て周りの者たちは、ザカリアが聖女の中で幻を見たのだろうとそう思い至りますけれども、問題はこのザカリアの置かれている状態です。病状です。突然舌がもつれ出した、口が消えなくなった、間違いなく病気の兆候です。現代であればすぐにでも救急車を呼んで救急病院に搬送するところかもしれません。もちろん2000年前です。そんなことはできません。その事実を受け入れるしかない。聖女での務めがもう年を重ねたザカリアにはストレスだったのでしょうか。その間にその病気は発症したのでしょうか。そしてそのザカリアの口が聞けなくなる病気の発症と相前後して人々の間に伝わったのが、エリサベトが身ごもったという出来事でした。そのことを知った周囲の人たちは きっと手放しで喜ぶことはできなかったに違いありません。この子は生まれてきても父親は病気で長くはないかもしれない、そう心配したかもしれません。あるいは中にはこのように考えたものもあったかもしれません。神様はザカリアの命と引き換えにこの夫婦に子をお与えになったのだと。その子がようやく誕生したとき、話すことのできないザカリアを差し置いて、周囲の者たちがその子の名をつける相談を始めました。それが今日朗読された箇所です。周りの人たちは母親であるエリサベトに、この子の名はザカリアにしよう、父親の名を受け継いだことしよう、そのように働きかけます。もうそのように決めた。周りの、言ってみればザカリア亡き後に自分たちこそが親代わりだとそう自認していた人たちでしょう。ザカリアはきっと長くはない、その子には父親の名を継がせよう、その父親の忘れがたみとして我々はこの子を育てよう、そのような周りの配慮もあってのことだったかもしれません。その周囲の者たちが驚いたのは、そのような名付けをエリザベトが拒んで、この子の名はヨハネとしなければなりませんと、そう頑なに譲らなかったことでした。そしてそれだけではない、父親であるザカリアもまたその名を、ザカリアの名を継がせることをうんとは言わなかった。言葉が出てこないままに書き板に記したのは、名はヨハネ、そのような文字であった。ヨハネという名はこのザカリア、エリサベトの家系にはふさわしくない名だったようです。はじめにも触れたように、この二人は祭司の家系であり、ユダヤ人の中では特別な家柄と思われていた人たちです。ふさわしい名というものが当然あったのでしょう。ヨハネという名はこの家系に生まれた子にはふさわしくない名だ、周りの者たちはそう考えました。ザカリア、父親であるザカリアがそのような、言ってみればこの家にふさわしくない名を望むとは周りの者も思わなかったのです。それは母親がたわごととして言ってるだけだと周りの者はきっと思ったに違いない。おそらくザカリアの性格もそうだったのでしょう。これは私が勝手に想像することですけども、ザカリアはどうも生真面目で、人と違うことなど決してできない律儀な人だった。そうであれば変わった名前など当然つける人ではない。ザカリアのことを知っている周囲の人たちもそのように考えていて、母親であるエリサベトがヨハネという名をつけたがるのをどうしても止めるために父親であるザカリアに確かめたのでしょう。ところがそのザカリアがエリサベトの言うヨハネという名を認めた。周りの者はそのことに驚いたのです。一体ザカリアの身に何が起こって、そのような今までのザカリアであれば考えられないような判断をしたんだろうか。その時には周りの者たちにはそのことの意味が、ザカリアがなぜそのように判断したのか分かりませんでしたけれども、しかしその出来事、一連の出来事を周りの者たちは心に留めたのです。そしてその子に将来起こることを見定めよう、そのように心に留めた。その人たちの中にきっと この幼子が洗礼者と呼ばれるようになる日を見た人たちがいたでしょう。洗礼者と呼ばれるようになったヨハネを見ることになった者たちがきっとこの周りに集まってきていた人たちの中にあったことでしょう。そしてその中にはそのヨハネを通してイエスという人を見るようになったものもあったはずです。そしてその方の中に神がこの世界においでくださったということ、しかもほんの片隅の貝羽桶の中にまでおいでくださって、神はこの世にこの世の片隅にお住まいくださっているということ、そのようにして御業を神様はこの世で始めてくださっているということ、見るようになった者たちもあったに違いないのです。であるからこそ私たちはクリスマスの物語の中にこのヨハネの物語をも聞くのです。この人たちとともに私たちは主のご降誕の物語を聞きます。そして祝うのです。神がおいでくださったこと、神がこの世の片隅にまでおいでくださったこと、今はまだそのことに気がつかないとして起こったすべてのことを心に留めて、私たちの心にそのことがはっきりと示される日をともどもに待ちたいと願います。祈りましょう。天の父よ、大降雪の祈りの時を過ごし御子のご降誕を祝う週へと歩みを進めさせていただきました。降誕の祝いへと私とも心はやる思いで歩んでまいりましたが、今なおあなた様のなしてくださることに心止めることの遅い私どもでございます。今一度ここに立ち止まり、喜び祝いのうちに隠された主のなしてくださったこと、小さな出来事へと目を向けるものとならしてくださいますように、主のすでにおいでくださっているその事実をこの目で見るものとならせていただけますように、この祝いの時を共に過ごすことを願いながら、集うことができずそれぞれの場所にある者どもどうぞ帰り見てくださいますように、どこにあっても主がおいでくださることを信じ、祈りの交わりのうちに共にこの祝いの時を過ごさせてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。